10月19日金曜日のオリジンアワーでございますが、
はい、
収録放送でございますね。
はい、先に言っときましょう。
生放送の時にね、収録じゃないかと言われて、うん、いや生ですよと。
生の時は言いますよって言ってましたから。
そうですね。
収録の時は言いますよって言って
ました、ね。ちゃんと言っとかないとね。
はい。
はい。今、現在この収録をしているのが10月12日のオリジンアワー生放送のもう直後でございまして、
はい、
で、まあ、収録をしてますが、翌週10月26日の分もこの後撮りますよということで、もうややこしいことになっているんですよ。
ね、
生1本収録2本と、
うん、
ね、恐ろしいなという、
はい、
話をしておったわけですが、
うん、
これ恐ろしいのはね、僕はこっからだと思うんですよ。
そうやね。
うん。
この1時間が一番しんどいかもしれない。
違います。そういうことを言ってるんじゃない。
何ですか？
恐ろしいのは、うん、この生1回、収録2回というスケジュールが、
はい、
来月もあるという。深夜です。
これはまずい。
いやだからもう嘆き節もここまでよと。
はいはいはい。
うん。
そうか。
そうそうそう。嘆き節というか別に僕らのお仕事の調整をつけていただいたのに嘆くのもそもそもどうかっていう話なんですが。
もちろんそうですな。
来
月はは
いはい。
三本撮りで、
いや同じですよ。だから来月もこの第2金曜日に生放送をやった後に、うん、生、収録が2本。
そうか。
そうですね。
これはあれ俺らの仕事か。
いやこれもイーブン、イーブンじゃないですか。
23日
目のお仕事が、はい、11月23は僕らがお仕事をいただいてますと、
はい
は
い、
ね、
うん、
で16の方は
1月16日はあの大城くまが、まあ、お仕事をいただいている、はい、
だからもういい
これこれ
一個なしよ。
面白い現象やなと思うんですけど、
はいはい、
大城さんが売れてきとる。
そうですよね。
うん、いやまあいいことよ。
まあまあいいこと、
ね、お互い売れていこうっていう。
そうそうね、
うんうんうん、
頑張って
やっと
今18分の3終わったところ
。ああそう18分の
数値化されんのしんどいな。なんか
お
あの筋トレしててもこういう時ない？
ある。
なんか、
うん、
よし10回やろうって言って、
はいはい、
3回目ぐらいめっちゃしんどない。なんか
あるな、
あと7があるのかみたいな。
そうそうそう、
うん、いやでもまあこれ頑張らんといけんわけですよ。
そうだ、聞いてる方にとっちゃ関係ないというか、ちょっとむしろ巻き込まれたぐらいの感じですからね。
お前らのそんな話知らんがなと。
お前らが収録にしといて、
うん、
筋トレの2、3回目がみたいな感じですねって言われても
知らんがな、
知らんがなと。
きっとツイキャスあれとるやろ。
楽しい話をせえと。
うん、
そういうことですよ。
楽しい話しましょうじゃ
ね。
俺は賛成。楽しい話する
。楽しい話でいきましょう。
大賛成です
ね。
はい、
だから10月の19日の話をすればいいわけですよね、はい、今日
は。ただそんな未来の話はできへんから。
ハチノリライブが、
ああそうね、
もう迫ってますよ。
やってますね。
明後日ですか、
うん、
10月のね、一回9月の30に延期になりましてね、
うん、
10月の21にな
りましたよと。
台風が来てなければ明後日です。
ああでもこっから
あるからね、台風。これはもうこればっかりは分かんないです。
もう一台風あるかもしれない。
最近台風はまたできてから、うん、近くでできてすごく来たりするからね。
そうですよ。もうなんか、
なんか昔の台風と変わってますよね。
忍者みたいな感じよ。気づいた時には殺されてた
みたいな。もう強風域みたいな。
そうですよね。
ことありますから、
うん、まあ、出会って2秒で強風域みたいな。
いや例えを重ねて時間を稼ごうとするんじゃ
ない。してない。例えば、ま、いつも言ってきたよ俺は。時間なくても言ってた。
失礼しました
。今の
は、うん、はい、
いやそれにしても先週のね、うん、森めぐみさんよかったね。
先週振り返るなんて
一曲お届けしましょう。
いやもう何や、いや一曲お届けしない。こんな森さん
なあ
怒られますよ。
時間がなくても俺は言ってた。森めぐみさんがすごかったことに関しては本当に良かったんだから。
まあまあ良かったですけど、
うん、
先週振り返るようなこと、うん、過去7年ぐらい1回も聞いたことないし。
そう、
うん、
でも、はい、1回はやると思うから時間伸ばしてんの、うん、その時は言ってほしい。
ああ、 お前ここ今時間伸ばしただろみたいな、
その時ははいって言うから、いや資格があったら、
はい、
ねえ、
M1 グランプリがね、うん、まあ、2回戦落ちたという話をしてましたが、
はい、
追加合格もしかしたらあるかもしれないみたいな
言ってたね、
こと言ってたじゃないです
か、ゼロじゃないから、
ゼロじゃないと、うん、それもダメだったというね、
はいはいはい、
だからもう終わりましたよ事実上、
2
回戦今年も2回戦敗退、
はい、でもね
沖縄1位と言われてますけども漫才、
はい、ただ本当やっぱね、うん、言わせてくれ、おかしい審査が。あれ受けていいぐらい、受かっていいぐらいの受けは取ってた。
まあまあまあ、そう、それは、ね。
言わしてくれ、これは。負けをしましてくれ。
まあね。
ツイッターでもね、はい、ありましたよ。リップサービス、面白かったから、検索したら、せいろがおじさんだったんだっていうのがあった。
ああ、そうですか。
そう、だから面白いと客も思ってたんです。
はあはあ、で後輩芸人の浮船の、ほとぶきパンチもね、うん、めちゃめちゃお笑いマニアなんですよ、あいつは、はい。で、なんか M1 の時に掲示板でいろいろ見てたらしくて、うん、リップサービスさん面白いっていう意見ありましたよっていう。
ほらね。
言ってましたから。
掲示板に書かれてるのに。
あいつは掲示板を活用するからね。だって、あの、掲示板で一回相方探してますからね、
うん。あ、そうやな。
そうそうそう。
カズヤ。
カズヤを掲示板で探してますから。
そうですか。
活用してますよ。
まあ、落ちちゃいましたか。
まあ、そうね。まあ、また、だから、頑張らないといけないですよね。
うん。3回戦は行きたいわ。2回戦で負けたってね。
いや、でも2回戦がね、結構やっぱ、古いに
かける
かけるんですよ、
ね。かけよる
の。フィルターが荒いのよ。うん、
俺ね、新都助が1回3回戦に上がったことあるっていう実績が、もうたまらなく嫌なんですよ。
ああ、新都助とね、うん、今解散しましたけど、ノルウェー、スウェーデンもね、うん、3回戦上がってて、
そう。
ノルウェー、スウェーデンはもうやったら未だに言ってきますからね。
リップサービスは。
そう、だからの、披露宴とかで、うん、まあ、僕ら司会で、ノルウェー、スウェーデン余興で出てるみたいな時も、うん、今司会されてるリップサービスは M12 回戦ですけど、僕らは3回戦行きましたみたいな自己紹介するから。
もうやめてくれよ。アリンクリンまた行ってるしさ。
アリンクリンは3回戦行って、うん、この、もう今日ですと3回戦はもしかしたら終わってるかもしれないですね。
どうする、あいつら準決ぐらいまで行ったらどうする、あるやろ、でも可能性として。
あるよ、あるよ。
いやいや、
きっとありますよ。
で、これだけは言わせてくれ。うん、あの、M1 はやっぱ、うん、ああいうコーラ強いから。キャラ持ってるコーラ、
うん、僕らはだってもう、うん、まあ、沖縄だとちょっと関西弁みたいな目立ちますけど、うん、正統派みたいな、
う
ん、あっち行ったらもう埋もれに埋もれて、
そうよ、俺らみたいなばっかりやからね、
うん、そうなんですよね、
なんとかこう気をてらってね、
そうなんです
ね、行くことも考えていかないといけないですよ、はい、
はい、
そんなこんなですけれども、
うん、でこの東京に行ったじゃないですか、はい、この M12 回戦の時に、
はい、
で三日月マンハッタンの中峰さんといろいろ行動も共にして、うん、で今他の芸人さんと一緒に、まあ、住んでいると、うん、ルームシェアしてるみたいなで、その方が自己物件住みます芸人松原谷志さん
はいはい、はい、
っていう方でね、
いろんな住みます芸人いるけど、
そうそう、
沖縄住みます芸人もいる、ね、
自己物件に積極的に住んでいくっていう、
うん、
でこの度本も出されて、
はいはいはい、
怖い間取りみたいな本純駆動にもずらっと並んでて、うんうん、めちゃめちゃ売れているんですよ、
ははは、
で結構印税収入もあるみたいで、
うん、素晴らしい、
でだからもうお金持ちじゃないですか言ったら、うん、松原谷志さんは今度はこのお金でもっといい事故物件に住むっていうらしいんですよ、
ワンランク上の事故物件があるん
だな、そうそうそう、
あの間取りも広くて、
そう、
立地もいい
というのも事故物件、まあ、要は殺人とか、まあ、自殺とかいろんな、ね、ことが起きる事故物件もあるし、うん、まあ、他殺の事故物件もあるでしょ、
はいはいはい、
殺されてる人って、うん、みんな金持ちなんですって、
へえ、
貧乏人は殺されないんだそうですよ、
なんか面白いな、うん、その話、
だから事故物件って割といい家が多いんですって、
あ、
家賃ももともと高くて値下げされてるけどそれでもまだ高いみたいな、
はいはいはい、
だからなんかこの神奈川かどっかに、うん、まあ、この家主が殺されたマンションの一室があって、うん、まだ犯人が見つかってないっていう、
はいはい、
いい事故物件があるんだよねってこれいいのか悪いのかちょっと混乱する話なんですけど、
確かに悪いやろ、悪いやろ、それは
で悪いってことは、事故物件住みます芸人にとったらすごくいいらしいんですよ、
なるほどな、
そこに住めるっていうことで喜んでるって言ってました、
犯人が 捕まったら捕まったでまた話題にもなるしみたいな。
そうそうそう。
いやそういうのでも大事やわ。
なんかね。どっかにだからまあ隙間産業ですよね。それこそね。
まあちょっと話ずれるかもしれんけど、僕は今動画であのオリンピックのことにやや言う動画上げてるじゃないですか。
はいはい、
ボランティアに関して。もう俺逆にボランティア行ったろかなともちょっと思ってるんですよ。
いや行った方がいいと思いますよ。こんなん言って。赤踏んで
赤踏んで言うて、うん、いかんへんやつがやいや言うなっていう、
そうそう、
この意見に対してもいや俺行く上で言うてますからもできるし、行ってみてどうだったも絶対なんかあると思うんですよ、反響が。
はい、まあ、今のところこの収録してる段階の情報だと、うん、交通費は1000円でしたっけ、
プリペイドカードで1日1000円支給される
みたいな。1日1000円、
うん、そうそうそう。
ああ、ま、じゃあ行くんだったら、うん、ちゃんと日帰りで来てくださいだその方がいいじゃないですか。だって1日1000円かだったら遠方のやつ参加できひんやないかを証明するんだったら毎日沖縄から行って帰ってくるっていうのが、泊まったらだってそんな東京の人と一緒でしょ。
宿泊費もないのおかしいやろ言うてんだから俺は。不宿泊費を泊まらせてくれ。
帰ってきてよ
毎日。
稽古があるんですから。江森さんを軸の、江森さんいなかったらみんなすぐ帰るんだから。
待って俺2020までリーダーやらなかった。俺それに対して多いわもん。オリジーンどんだけリーダーやらすねんって。
ボランティアいいですね。でもオリンピックの時はね、うん、僕もちょっと見に行きたいですね。
なあ
東京に。
そんなんはちょっと普通にやってもいいよ、ね、
別にこのチケット買えなくてもいいんですよ、うん、あの東京に世界中の人が集まっている様子を見に行きたいですよね。
あ
どオリンピックなんかもうまず体験できるんでしょ。
そうですね、うん、それはそれはでもいいと思いますよ、
ね、
でもなその10日間の間に、まあ、我々みたいなもんはレギュラーというのがあるからね、
う
ん、
はいはい、2020だからもうないかもしれないですよ、う
ん、何もない、うん、これもないそうやな、ね、2020ってどうなってんのやろな俺ら。
いやこれはもう遠いようで近いようで遠いですからね。
私結婚とかしてるのかな。
いやどうですか。願願望はあるんですか。結婚願望
もう俺分からへんねや。どうしてお前、うん、どう結婚ほんまどう
結婚ですか。いや結婚はいいですよ、
う
ん、
そうですか、うん、
でも結婚って良くないっていう意見の方が多いというか、
まあ目には
ね、いい人はあんま言わないもんね。結婚いいよっていう、うん、積極的に言う人いないからね、
うん
うん、
そう
人生の墓場とか言う人もいるからね。
どうですか今何場ですか
何場ですか。
バーで例えるなら
バーで例えるなら、
うん、まあ、バーじゃなくてもよ、あの、うん、プレイスで例えてほしい。
あ
遊園地でもいいし。
あでも、まあ、遊園地ほど温泉って感じですかね。
お結構ええな、
うん、
まあいいよ温泉じゃん。
温泉。
めっちゃ癒されてるやんか。
スーパー銭湯って感じかな。
ああ、
うん。なんかちょっと娯楽もあるし。
待って、俺一番好きな場所なんやけど。
温泉だと、まあ、ちょっとね、敷居高いっていうか。
そう。
癒しもあるし、娯楽もあるし。
うん。うん、まあ、僕もね、あのね、うん、同棲してた時期があってね。
うん。
で、まあもう。
ワニ先生とですか。
そうそう、バカどうや2020年まで残れるやろこの技術あれば。
これは一瞬待って
このナチュラルな曹操は出えへんぞ。
同棲してた時期があってというのは、
うん、もう終わって今一人なんですよ。
そうなんですか。
そうなんです、はい。
これ
がね
解消、
これは、まあ、いつかはもう言いませんよ。どの時期だったかとかはもう言いませんけど、
これはどの何ですか。
何ですか、
ま、解消もうマイナス的な意味で。
そうです。
あ、はい、
笑うよ、笑いよるこいつ。
そうなんだ。
そうなんです。でもうお別れしたんですが、
はい、
俺ねどうしたんやろ俺って思うのよ。一緒に住んでた時は、うん、やっぱ一人の時間欲しいってなるじゃないですか、
はいはいはい、
でも一人になったら、うん、むっちゃ寂しいんですよ今夜無駄にだから稽古場でうろうろしたりするんですよ。
ああ趣里趣味ねっつって。
そうそうそう、趣里趣味が帰りますねって言ったら、うん、ちょ帰らんといてってい
や
そうなんですよ。
ちょっと、うん、わらしがみの編集ペースを見たら、うん、いつ解消したか分かるかもしれん俺解析したら
ちょっとペース上がってるから。
そうそうそう、
そんなんええねんお前、そんなところで分析すなお前
ああ そうか
俺無駄に おばあちゃんに電話かけたりしようからね。
ああ
じゃあ、うん、俺を癒したおばあちゃんの一言言っていい。 別にこんな話してへんよ。
はいはい、
可愛いなおばあちゃんと思ったやつしていい、うんうん、奈良のばあちゃんに電話かけて、うん、そしたらばあちゃんが、うん、はあわざわざ遠いとこから電話かけてくれてありがとうねって遠いからかけて電話は距離関係ないやろ、会いに来てくれてはそのロジック通用するけど、
可愛いね、上の句と下の句の
そうなんです、
アンバランス
ミスマッチ、
うんうん、ここ時間稼ぎした今
してへん、
アンバランスとミスマッチ、
今のはほっこりす、これはしようと思ってこっち来てたから、
まだかまだか、そうかそうか、
うん、あ2020年どうなってんねやろうな俺、
あじゃあでもそういう意味では、うん、まあ、ボランティアも行きやすいですね、
でもいいかもしれない、
今のままだと
単身ボランティアや、
2020年のオリンピックの時期のやつをもう取っとく収録
あ今から
なんかでも一個さ、うん、この直近のさ2週間後とかじゃなくて、うん、なんか来年のこの日みたいなの一個取りたいですね、
ああなるほどね、
で
な、
あそういえばあの日撮ったやつですよね来週みたいな
はいはいはいはい、
なんか
いや待って、
タイムカプセル的な、
この案自分で思いつきたかったわ、うん、お前もう言わんといてアイディア、そしたらお前だって、うん、私が関わったみたいな顔するよまた、
いやいやこれや、これに関しては私は関わったし、
うん、
まああのセアロガおじさんもね、
うん、
ブレーンと言われてますから、
誰が言うてんねん否定性しっかりお前は、いやいや、まあうん、そうですか、
あの大阪城を建てた豊臣秀吉みたいな感じで、うん、もうなんか実際は、
はいはい、
あの大工さんが建てたけど、
はいはい、
豊臣秀吉って言われてるように豊臣秀吉は多分見守ってた
と思う、あれは豊臣秀吉が建てたんや、金出して雇って
大工さんが建てたのを見てたんですよ、うん、豊臣秀吉は、でも教科書には豊臣秀吉が大阪城を作ったって載って、
うん、今この話は誰が大工で誰が秀吉、うん、
だからこのセアロガおじさんが大阪城よ、
うんうん、お前は何なん
だから豊臣よあじゃあ江森さんがじゃあ豊臣よ、
俺が豊臣、うん、
うん、で僕が大工、
嘘つけよお前いよいよ嘘やないかじゃあはい、
みたいなことよ、
そうですか、
見守ってるから、
ありがとう、ま
あいいでもこの未来収録、
未来収録はいいかもしれないですね、
いいかもしれないですね、
うん、
どっかで、
そうね、
2022年、うん、オリンピックの開会式の日とかね
いいかもね、うん、ちょマジででもちょ申し込もうかな、
はい、これはもう今申し込み始まってて、
うん、今期間中らしい、
何が必要なんですか、英語喋れるとかそんなにいらないですか、
ね、
どんないろんなスタッフの種類が、
うん、あると思う、でも多分ねなくても大丈夫だったと思うんですよ、
うん、
でもなんかオリンピックのこと、まあ、あんなやや言うからにはいろいろ調べるじゃないですか、
うん、
なかなかでもね、奥が深いね、オリンピックとボランティアというのは、
まあ、いっぱいいますからね、道案内の方もいるし、うん、選手のサポートもいるし、
そうそうそう、8万人で、うん、東京の都市ボランティアか、うん、が3万人で計11万人って言ってるじゃないですか、
うんうん、
それ別になんで8万人だったかっつうと、はい、なんかあの
末広がり演技がいいから
だとしたらちょっと可愛いわ、原価ついで、
はい、なんで8万人なの、
なんか今までのオリンピックの過去最高が、はい、を更新しようっつってそれにしたらしいんですよ、だから
必要かどうか分かんない、
そうそう、この人数必要だからこの人数に CEO じゃないらしいんですよ、
この10メートル沖に道案内いるみたいなことになるかもしれないですね、
多いなみたいな、
なんかでもコンパクトなオリンピックっていうコンセプトとはまた逆ですよね、
う
ん、
そうですよね、
ボランティアの数は多いみたいな、
だからなんかこの東京オリンピックはもう史上最大の人数が集まっ、ボランティア集まった大会ですっていうなんか箱をつけたくてそれをやってるみたいなとこもあって、ちょっと実態とは合ってないんじゃないみたいなとこもあったりして、
でも M1 で東京行った時さ、あの通常営業の東京の駅とかもうすごいじゃないですか、人の数
すごいな、
あれ大丈夫なんですかね、あっちにだから最大のボランティアが集まって、選手が集まって、
うん、
それを見る来る世界の中のお客さんが集まって、
うん、
電車で移動するわけでしょ、
そうですよ、
どう考えたって無理じゃないですか、
もうだから浅草の人力車がもう走り回る可能性あるよ、
ああ
ひょっとしたら
結局、
うん、
人力になるんだ、
人力にな
る、すごかったもんね浅草も人、
うん、そうですよね、とかまあ どうなるんでしょうというとこですか、うん、まあ一回ボランティア参加してみても面白いかなというような、
そうですね、
はい、お話でございました、はい、じゃあ一回 CM 行きましょうかね。
そうですね、
はい、メールアドレスが origin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はいどうもリップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前良い品たくさん並べたのか。
お今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
今度のデートどこに行く。
沖江通りに行こうよ。ハンバーガー食べて楽器買って本買って最後はラジオとライブ。
ラジオとライブ
FM 那覇のイベントスペースはコンサートにお笑いライブ DJ イベントまで盛りだくさん。ネットテレビもやってるんだよ。
やけに詳しいね。
今度私もライブやっちゃうんだ。
ユイレール三重橋駅徒歩1分、ラジオステーション&ライブステーション FM 那覇。
はい、じゃあメール紹介していきましょう。
ありがとうございます。
深夜さん、熊先生、セアロガイ、村上さん、こんばんは。
こんばんは。
遅れてやってきた文録です。プン、
はい。
3人さんは最近自分が情けないと思ったことありますか、うん、この前の日曜日、八重瀬町エイサー祭りを、弟家族たちと見に行きました、
はい。
我々がエイサーを見ていると30代前半のエイサーの衣装を着た女性が親しげに義理の妹に話しかけてきました、
うん。
やけにフレンドリーな感じだなと思いながら私はその場を離れてトイレへ行きました、
はい。
戻ってみると、妹がうちの嫁に背中をさすられ泣いてます、
うん。
どうしたと聞くと、さっきの女性が子供をたくさん踏んで世の中の迷惑ちゃんと考えろと言ったというのです。
え、
すごいな。近くを見回すとまた他の家族にも同じようなことを言ってるように見えました、
うん。
頭に来てその女のところまで走り、お前さっきなんて言った、ふざけるな、許さんからなと気づいたらその女の顔に唾を飛ばしながら私は叫んでいました、
うんうん。
女は私に向かって酔っ払い酔っ払いの連呼です。もうド発点です。でも身動きが取れません。嫁に後ろから羽交い締めにされていました。それを見た女の、それを見た変な女は政府のポーズを取り出しさらにイラッと、
え、
うわやばー、
え、
周りの人から見たら酔っ払いと思われ女性に叫ぶ私が一番危ない人です。祭りに変な人はつきものですが冷静さを欠いた自分が情けない。いつもは冷めた目で森さんを見ているのに。長文になりましたがどうせ収録だからいいですよね。3人の情けないエピソードは何でしょうか、教えてください。ではまた、ということで。
これは衝撃的な内容ですね。
変なやつがいるもんやな。
子供たくさん産んで世の中の迷惑。
いや、まあ、あのお子さんに対して、
うん、
まあ、この要はもうちょっと騒ぐのがちょっと煩わしいと思う方もいらっしゃるからね、は
い
は
い
は
い。まあいるけど、まあお祭りですからね。
絶対おるやん、
まあ、例えば飛行機で子供が泣いてみたいなとかさ、
うん、
それだったら、まあ、100歩譲ってまだわかるというか。
でもまあ飛行機も絶対子供いる可能性はあるから、例えば AV の、うん、あのビデオレンタルビデオの AV コーナーに子供いたら怒っていいと思うの。まあ、こんなとこ連れてこんなと、
18禁ですからね、
うん、祭りは絶対来るやんな。
そうですよね。
でまた子供産まんかったら産まんかったで、うん、また言われる世の中でしょ、
はいはいはい、
少子化がどうのこうのとかさ。
そうですよ。
これはもうめんどくさい世の中ですね、これ。
これね、うん、僕もこの祭り行ったんですよ、実は。
はいはいはい、
行きまして、文禄さんお会いして。
ああ、そうなんですか。うん、
で、僕、息子と二人で、まあ、行ったんですけど、うん、で、まあ、息子がエイサー好きだから、一緒に見てたんですよ。
はいはい、
で、あの、文禄さんが、あの、わたあめ食べるかっつって、
はいはいはい、
わたあめもいただいて、ノンアルコールビーム僕、いただいてね。
あら、ありがたいね。
だそのフレンド、まあ、このほのぼのとした光景の前なのか、後なのか。
ああ。
あの後、起こったんですかね、事件は。
前だったとしたら文禄さんの精神力すごいな、
うん。でも前な感じはしなかったな、
うん、
あの後にもしかしたら。
でもこれ情けないって思わんくてよくないですか。
そうですよね。
俺あのかっこいいなと思いましたけどね。
かっこいいですよね、
うん。いやいや、これはね、あの怒れるっていうのはすごいかったりもしますからね。
僕が怒らないですからね、
うん、怒らないといけないところで怒れるっていうのは、はい、
そうそうそう、エネルギーがねもったいないなと思うんですよね、怒るって。
そうですよね。だからね、 どうですか、この方と比べると普段僕がやってることなんか可愛いと思いません、うん、あなた普段変なところ叩いてると思うんですよ。いつもは冷めた目で江守さんを見ているのに、
はい、
とかリスナーに言われちゃうとこが俺情けないと思ってます自分で。これです、情けない。
情けないのはこれ、
うん、そうなんですよ、
情けないか。
でも変な人いっぱいおるからな。
まあそうですよね、まあ、変な人は変と思ってないからね
自分のことな、うん、俺最近あのセアロガイおじさんで動画上げて、うん、フェイスブックにアップしたんですよ、
はい、
そしたら、まあ、アンチのコメントもがついたのね、
うん、
でそれに反応する皆さんみたいな、
あ
結構、まあ、あの騒然としてたの、はいはいはい、コメント欄が。で夜11時ぐらいにその人がとにかくコメント連投するのよ、
はい、
結構強めの言葉で、うん、わ困ったなとか思いながら、うん、でもええかしゃあないなと思って、はいはい、もう今日寝ようと思って寝て朝6時ぐらい目覚めて、うん、携帯今何時かなと思ってパッて見たら、うん、ピコンって通知入って、はい、その人からコメント来てて、
ほうほう、
一晩ずっとと思って、こんな逆にエネルギーすごいなと思って、変な人いるよやっぱ。
まあね、
あここら辺とはさちょっと距離取っていかないと。
上手な、でもまあなん言ってることは、まあ、割と
うん、
まあヒントになったりもするからね、アンチが言ってることというのはね、
意見も大事ですけど、いやでもそれは大変でしたね本当ね、
うん、
はい、い
やスルースキルっていうんですか、
はいはいはいはい、
うん、もう大事ですよね。
そうね、スルーしないスキルもあるから、どの場面でどのスキルを選ぶかっていうのもあると思うけどな。
そういうのをやっぱ鍛えるためにオリジナルリスナーさんは普段心を鬼にしてね、うん、こうやって江守さんをまあなんていうんですかね、いやいやもう本当に罵倒してるというのを考えたらやっぱありがたいですね。
俺あの君のためにやってんだよっていう理論が一番嫌いやねん。
もう私も痛いよって心、私の心も痛いよ、ね、
あの心を鬼にしてるつもりが、うん、鬼になってる時あるわ気をつけよ。全鬼心身ともに
心も鬼にしてる時がある。そう
そうそうから気をつけてください。はい、こちら、江守さん、新谷さん、大城駒さん、こんばんは、東京の万太郎です。
ああ、こんばんは。
今週はこの後に収録が2本あるとのことなので、少しでも話すネタが増えればとメールします
。ありがとうございます。ね、
遅ればせながら、先週の、夕食や湯がふさんでのお笑いライブと M1 予選お疲れ様でした。
ありがとうございました。
本当は先週メール したかったんですが、仕事が忙しくて、気がついたら放送が終わってて、改めて目黒でものお笑いライブ、めちゃくちゃ笑わせていただきました。予定になかったナインボールさんやわちゃこさん、生セアロガイおじさんも見れて、ものすごい贅沢なライブだったんではないかと思いました、
うん、
帰りの便が欠航になったとの話もちらっとされてましたが、はい、先週の放送を聞いたら大変だったんですね。無事帰れて本当よかった、
はい、
ライブ終わりにタイシンさんやシャモジーのターニーさんがわざわざ席まで来てくださり、お話しすることもでき嬉しかったです。タイシンさんは近くで見たの初めてですが、めっちゃイケメンですね。
そうなんですよね、
ギャグはあれですが。どれでしょう。どれかによるんでね、はい、ターニーさんは腰が低く真面目な方でした。オリジアワを聞くきっかけになったのがシャモジさんなので、会ったら話そうと思ってたんですが緊張して話せずじまい。 M1 予選は残念でしたが、またこちらのライブされるの楽しみにしています。でもなんでか東京でリップの2人見ると違和感あるんですけどね。それでは最後まで放送頑張ってくださいませ。東京の万太郎でした、ということで、
ありがとうございます。
うん、万太郎さんもありがとうございました、
ね、お越しいただいてね。僕らも東京で万太郎さん見るの違和感ないですか。
あるんですよ、
うん、
これね本当不思議で、
はい、
それが普通じゃないですか。
そうですよね、
だって東京の万太郎なんだから。
でもなんか沖縄でというか、うん、FM 那覇で会わないとちょっと違和感がありますよね。
FM 那覇だけの中ですもんね我々って。
あ、うん、
で、あのそうか、沖縄で東京の万太郎ですって言うから、
はいはい、
あ、東京から来た万太郎さんなんですね、なるけど、万太郎が東京にいた場合は、
うん、
あの、あ、はいってなるから、なんかわかる。
はいはい、はい、
東京でしょうね、みたいな。で、群馬のアニゾーさんと群馬で会った時は、
はい、
もう、なんか、アニゾーですっていう。でも
群馬のアニゾーさんと群馬で会ってみたいな。
そうやな。
うん、
俺最近、
めちゃめちゃ違和感あるでしょ
うね。境町流坊で会ったわ、群馬のアニゾーさんと。
だって、でも群馬の方って、で、うん、境町流坊であっても驚かないのってもうアニゾーさんですよね。
確かにな、
うん、
あのそれ以外の全群馬県民は驚くよね、
うん、おお、なんでこんなところにいるんですか、うん、ってなるけど、
うん、
あ、そう、まあ有蔵さんは、うん、まあ、そいるわなそりゃって
で、
なる
よね、俺あ有蔵さんっつって、うん、おおエモリーみたいな、うん、さっき他のスーパーでちゃんひびに会ったよ
っ、
スーパーはしごして各スーパーでオリジン芸人と遭遇されてらっしゃるという、
あ
ね、数奇なもんです な
遠くの親戚より群馬の兄蔵っていう、ね、
ちょっとわからん、群馬も遠いから、はい、近くの群馬の兄蔵、
はいはい、ありがとうございました。
こちら、リップサービスさん、大城さん、こんにちは。名古なまりけいこです。
あ、どうも。
3人さんは共感性羞恥って言葉知ってますか？
ん、
あ、僕も最近聞きましたね。他人が恥をかいたり非難されたりしてるのを、実際見た、あるいはドラマなどでそういうシーンを見たとき、自分もそれらを受けているかのように動揺したり羞恥心を感じる現象のことだそうです。私はこの現象がよくあります。人が怒られているのを見るとこっちまで怒られているように感じて悲しくなるし、バラエティ番組でも罰ゲームがある番組やドッキリ企画などはそわそわして見られません。3人さんも同じような経験ありますか、という。
はあ、共感性羞恥、
うん、
あります。そうか、いや人が怒られてるのを、いやでも確かに自分が怒られてる気になったりする、
なんか
人によるけどね。邪魔見ろと思うこともあるし、
はいはいはい、うん、僕結構共感性羞恥強めの人間なんですよ、
うんうん、
例えばよく言うところで言うと警察24時見たら、
はい、
犯人に あ頑張れって犯人に、
それはなんかやましいことしてるからじゃないですか。
犯人側に共感してしまうんですけど、
はい、でもなんか刑務所から、大阪の刑務所から逃げた方いるじゃないですか、
はいはいはいはい、
自転車の旅してた、
いらっしゃいますね、
方、
うん、
なんかちょっと逃げてるとき、
うん、
逃げてる方を応援する心理があったんじゃないですか、
はいはいはい、なんやろうなあれな、うん、俺あのニュースの中でこの情報いるかと思ったのが、はい、子供の頃鬼ごっこうまかった
これは、
うん、その天部の際をなぜあれに生かすかと、逃走中とか出たらどうなんのかな、あの人が。
なんかアベマ TV とかやりそうですね、これ。
ああ、やりそうやな、面白そう。
大前提悪いことはしてるんですけど、
うん、
なんかね、自分探しの旅してたみたいな、
うん、
お前をみんなが探してるんだよっていう、この構図がね、
もうお前もお前を探しとるんかみたいな、
たまらんのな、ね、あれ、あ、でも、そういう心理もありましたが、うん、共感性羞恥。
僕、これ、ブーメラン共感性羞恥という、
はい、
今名付けた現象があるんですけど、うんうん、僕リーダーなんで、
はい、
後輩を叱るじゃないですか、うん、でも俺も結構どっちかったら叱られる人なんで、
はいはい、
後輩叱りながら、うん、叱られてる後輩に共感してうわーってなるんですよ。
あ、
だからよりちょっとしんどい時あるんですよ、
はいはいはい、
ブーメラン共感性羞恥どうでしょう、はい、
まあ、滑ってる芸人さんとか見るのは緊張したり汗かいたりしますよね。気持ちが分かるっていうのもあるでしょうが、
それもまさにその、うん、現象でしょうね。
うわ
あ、滑ってるみたいな、
うわ、ここ今日のトーンで言って滑った、うん、みたいなうわ
あれない、リクエストが、
うん、
あ、木曜日ちゃんでしたっけ、
水曜日ちゃん
やってるリクエストが、うん、秋竹城、
はい、
っていうフレーズを2分間ずっと繰り返すっていう天丼のボケやってて、これって一発目の秋竹城が受けへんかったらあと全部受けないんですよ。逆に一発目受けたらあとどんどん笑いが雪だるま式に大きくなっていくっていうシステムで、一発目の秋竹城でうわーって突っ込んで滑った、もうシーンってなってて、その時のなんか共感性これから全部滑るみたいな、この後の
知ってるしなネタね、
そうそうそう、
あ
ーはーっていう、
はい、
分かるその気持ちっていうのね。
また2分のネタだから、
うん、
20分のネタだったら18分ぐらいで面白くなってくると思うんですよ、
はいはいはい、
18分秋竹城言い続けてたら、
うん、
でも2分しかないしな、
そう、滑走路が短いみたいな感じでしょうね、あれはね、
なあ、
飛び立てへん
滑走路短いけど走り寄ったーってなる、うわープ
ロペラ回し寄ったーみたいな
無理無理無理ってなる
ねえ、はい、こちら、
はい、
江森さん、深夜さん、こんばんは。山梨県、ラジオネームヒカルです。
あ、ヒカルさん、
け 今日もツイキャスで見てます。
ありがとうございます。
ちょっと大変です。お、実は8月23日に iPhone8 になったんですが、3週間で通話中に雑音になる、はい、どこにいても電波が圏外になる圏外病になり、9月16日に1回目の修理ドコモ経由で出しましたが、異常なしってことで戻ってきて、持ち帰ってきたのは先週木曜日、はい、しかし症状再発で翌日に自宅から宅急便で iPhone を修理アップルに出して現在も修理中です。はあ、これで戻ってきてダメだったらこれを解約して別機種に買い替えを検討中です。ツイキャスをこの番組で見るようになって動画見ることが多いためエクスペリアにしようか迷ってます。ではまたメールしますと、はい、いうことですね。あるよね。でもアップル製品に限らずですけど、機械買った時の、あの初期不良の製品って絶対あるもんね。
あるもんね。当たりが悪かったというような表現もしますが、
うん、一定数
でもね、修理に出したところ異常なしと、うん、家が悪いかもしれないですよね。
ああ、うん、電波状況、
電波状況というか、外来のなんかノイズが電車が走った時に干渉してるみたいなこともあるんじゃないですかね。あ、ないのかな、そんなことは。
一回考えてみてもいいのかもしれない、う
ん、家に呼んだ方がいいかもしれんな、修理の方。
なるほど、
家に来てください。
はいはいはい
僕が送ってダメだったら家に今度来てください、う
ん、なんかでもあるよね、この朝起きてめっちゃしんどくて、うん、うわ体調悪いなと思う、例えばお腹痛いなと思って、痛て痛てっつって病院行くかっつって、痛い痛い痛いっつって、江森さんどうぞって言われて、うん、なんか治ってきたみたいな、
はいはいはい、
あ、お医者さんの前で呼ばれたけど、
あるよね、
なんか痛いふりするみたいな
どこが痛いですかって聞くんですよ、お医者さんが。
はいはいはい
ちょっと演技、うん、一芝居入れつつね、
ここら辺、大体ここら辺、どんな痛みですか、
ズキズキですか、ジンジンですか、
まあ、そう、まあ、どっちも、
どん、いやいや、ズキズキ、
まあ、ズキズキっていうか、まあ、シクシク、こう、シクシク気味、でも、ズキズキといえばそう
か、下痢の痛みか、なんか胃が痛いみたいな時の感じですか、
うん、ともすれば、そういう、
みたいな、なんか、困るんだよな、
困る
よ、ね、治っちゃうんですよね、で、家帰ったらまた痛いみたいな、
そう、
匂い、まあ病院の匂いって結構なんか治るんですよね、うん、僕は。
ああ、
安心感なんでしょうか、うん、
ここに来たらもう安心やっていうのはあるんかもしれんよな、
匂いだけのなんか、うん、8-4欲しいわ病院の匂い、
病院の香り、うん、でもあの何や、この、うん、家帰るときにいつも書店に寄ってて、はい、で学校終わって家帰るタイミングでいつもうんこしたなる、
あ、はいはい、
書店いるときいつもうんこしたい状況が作られてるから、それ以来書店の匂い嗅いだらうんこしたなるみたいな、
はいはいはい、
パブロフの犬的な現象もありますよね。
あるね、うん、
まあ、その延長線上かもしれないですけども、
はい、いやでも困りますね、今一番やっぱりスマホなくなったらもう全部
一番やな、
アラームから始まり、うん、スケジュールもこれだし、うん、メモとかもそうだしな、うん、SNS もあるし、
全部そう、
全部これから
本当に東京でスマホの電池切れた時の、
そうね、あの無力感、アプリで乗り換えとかも全部調べてたんで、ここで切れたらもう俺は
終わりやみたいな、
うん、迷子になると、
だからもう電池切れて東京で、うん、電車もわからんと、
電車、
うん、よし、あ、ちょっとあるかもしれんな、中峰さんに一回聞こうと思って、ああ、じゃあ電話だから切れてんねんみたいな。
うわ、暇だな、ちょっと暇つぶしにゲームで。
ああ、違うみたいなね。ありますよね。
あるよね、
う
ん。
はい、ありがとうございます。
アプリは、乗り換えのアプリ見ても、いまいち電車難しかったな。
うん、俺全部聞く。もう。
あ、本当ですか。
駅員さん、どれ乗ったらいいですかって。
ああ、
うん。絶対確実やから、それ。
なんかさ、何番、JR とかさ、うん、なんか、総武線とか。
あるよな。
いっぱいあるから。
しかも
新宿駅だけじゃないの、うん、みたいな。
で、どこで降りたら、
東京メトロ。
どこで降りてから何分歩いて乗り換えてみたいな。
うん、何分で乗り換えれますっていう表記。全然、僕らみたいな、迷いながら歩いてたらもう一向につかない
だ
ったり、
う
ん、よし、じゃあ次の駅降りるかってなった時に、うん、どこのドア開くんだっけみたいな。右左
あるよな、
真ん中にいとこうってなって。
全く逆の方面のやつ乗ってもうたりな、あるわな、
あるよな、
ちょっとこれ、 先々週東京の話した時にややこしい話だったから話さなかったっていうやつがあるんですけど、
お
いいですか、ややこしい、チャレンジしてみていいですか。
ああ、いいですよ、
うん、M1 受ける日、
はい、
予選受ける日ね、
うん、
ユガフでライブ終わった次の日、
次の日、
そう、うん、浅草で、
はい、
ライブ受けるじゃないですか。
あ、浅草が会場でしたね、
そうそうそうそう、 M1 の、うん、で俺ラッシュに巻き込まれたくなかったないって思いがあったんだね。
はいはいはい、
でその日の、M1 の2回戦受ける前に、うん、朝から、はい、アベマの取材を受けるということで、じゃあアベマは浅草でお願いしますって俺言ってたのよ。
あ、
取材の方はと、
会場近いしついでに、
そうそうそう、うん、でマネージャーじゃあ場所ここでって LINE 来てて、はいはいはい、ああと思って、で目黒のライブ終わった後、うん、じゃあもう頑張って夜浅草まで行って朝ラッシュ巻き込まれないようにしようと思って言ったら、浅草まで向かうまでの電車が地震のため、はい、今一回停電になってもうたから、
なんかすごいアラーム鳴ってましたよね、あの日の夜、
進みませんって言われて、で1時間ぐらい待って一駅だけ進んで、
あ、じゃあ電車の中で待って、
そう電車の中で待って、で15分ぐらいまた待って一駅進んで、かと思ったら次2分だけ待って一駅進んでみたいな、はいはいはい、と思ったら次30分待たされてみたいなので、もう2時間ぐらい待ちながら浅草に向かってたんですよ、
はいはい、
でもうこれ無理やと思って、はい、浅草の途中で降りて、うん、行くまでの途中で降りてタクシーでも乗ろうかなと思って、
はい、
でじゃあできるだけ取材受ける場所に近いとこでタクシー行こうと思って、うん、マネージャーの LINE 見たんですよ、どこどこで、はい、って言ったら場所が浅草じゃなくて、
はい、
俺が1時間待った駅だったんですよ。
あー、ここで降りとけば。
ちくしょーと思って。
うん。お、小梅太夫。
ちくしょーと思って。時間稼ぎ。あ、バレた。そうです。というようなこともね、ありました。
はー。
しんどかったっすね、あの時は。
やっぱでも、タクシー乗るにしても、うん、どのぐらいのメーターで行けるのかとか、
そう
やね、全然わからんから不安ですよね。
金もないし。だからもうそこの降りたところで、ね、うん、カフェ泊まって、うん、朝ラッシュに揉まれながら
暇つぶししようにも携帯もそんなに消耗したくない、
うん、そうやね、したくない、ね、ずっと窓見てた俺、
うん、だから
タイル数えてたの、
いや本当怖いですよね、
サンマの尻尾ゴリラの息子
オリジナワーのなんかポッドキャストでも聞きながらみたいな感じで過ごす電池があるときは、
そうそうそう、
やっぱ K ジャージの声なんか電池食いそうじゃないですか水曜日のなんか電池の減り俺早かったと思う。シュリーシミネも声大きいし、
あれやトモキとか、うん、秋山さんのオリジンチャンプル、うん、あれ多分電池消耗少ないです
よ。あ、
平熱で、
そう、ね、
運転してるから
一番やっぱケージアージの声量は、
そうやな、うん、セックスシンボルって言った時のシュリーのツッコミの声量も食いそう
だから水曜日はちょっと期間とこうと思って、う
ん、一緒やけどな絶対に、はい
はい、
じゃあ一旦 CM いきましょうか。
そうですね、
はい、それでは一旦 CM でーす。
やっぱりドリアン、ドリアン姉さんことドリネーです。
ドラゴンフルーツ姉さんことドラネーです。
あなた最近エロ足りてる？
土曜の夜11時、どこからともなく湧いて出て
不敗臭をまき散らすちょっとエッチな1時間、あなたも一緒に
発情しましょう。 YouTube でやっぱりドリアンって検索してね。
やっぱりドリアン。
あ
じゃあメール紹介していきたいと思います。
ありがとうございます、
ラジオネームハンサムのアラブ人さんにいただきました、
はい、
大城さん、深夜さん、村上くんよりもお金に汚く、村上くんよりも、MC 能力が低く、うん、村上くんよりも、女性スキャンダルすらもなく、村上くんよりもファンがファンであることを公言したら周りにドン引きされるというのが実情なのに、村上くんに似ているとかほざいている勘違いやろ
う、
こんばんは。
もう村上くんに似てないな、こうなったら。
そうね、
でもね、村下くんだな、
ね、やっぱハンサムのアラブ人さんは、うん、はい、まだエモリディス履歴が浅いのか、うん、ちょっと下手くそなんですよ。
お、下手くそ、
はい、まず、うん、村上くんよりお金に汚くって1行目これで入るんですけど、はい、まず何の村上くんかは絶対入れとかなあかんと思うね。
あ、
村上くんって
放送作家の村上くんもいます
ね。村上さんな、それは、うんうん、それまずこれね、はいはい、これ1点で、あと村上くんに似てるとかほざいてるっていう部分ね、
はい、
あれ村上くんに似てるって言われてるって言ってるから。
あ、
うん、で文禄さんとかはエモリいじってくるけど、うん、ここら辺きっちりやるよ、ね、
いや、そう、エモリいじりの批評いらないですよ別に、
あのエモ この上で事実に基づいた上でうまくエモリをいじってくるんですよね。
エモいじり1グランプリだったら何回戦、何回戦、
これあのちょっと1回戦落ちや
ね。ああそう、古いに限られる。
あの
エモワングランプリだ
と、ほざいてるっていうとか、あの汚い言葉のパワーに頼るようになったらやっぱダメなんです
ああちゃんとしっかり審査されてますね、
うん、そうなんです。ここはね、あの一回やり直してまた来週待ってますんで、よろしくお願いします。すごいですね、はい、
いじりに対しての寛容さはでも見えますね。
文禄さん目指してぜひ頑張ってもらいたい。
文禄さんがなんか、うん、エモワン界の
そう王者の
ブラックマヨネーズ、
そうなの、完全優勝してるから、はいはい、今のところ。そうでもこのエモリイジというレッドオーシャンに飛び込む勇気、
はいはいはい、
加藤競争の中に飛び込んでいく勇気は素晴らしいと思いますんで、はいはい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
頑張るのか、はい、はい、
オリアは名護支部のハンサムなアラブ人です。
はい、
はい、我の
名
古屋支部のハンサムな、はい、俺なんて言いました。
名護支部、伊佐尾名護支部感ありましたね
そうですね、こんなやつに審査されてもっていうところです
よ、ね、そうですよ、批評の後すぐミスる
まずお前がちゃんとメール読めっていう、我の肌感覚ではありますが、テレビで、学校のお調子者、人気者が勘違いして芸人になったパターンの方々が最近ちょくちょく没落していってるような気がするんですよね、うん、これどういう目線で言ってんのやろうな、はい、この人は。かくいう我とて大昔文化祭的な舞台に出たいなと思い、コンビ漫才の台本を書いたまではいいものの、相方を誰もやってくれずピンでやるほどの度胸もなく断念した過去がございます、
うん、
でいざ舞台を見てみれば、先生のモノマネとか一発屋のまんまパクリとかリズムネタとかとか、要は面白いかどうかではなく人気者が楽しそうにはしゃいでいるというだけなのです、
うん、
ゴリゴリの内輪ネタを一回やっただけなのに、それを自分の実力だと思い込めてしまう面白くもないことで、全員がバカみたいに笑っている
何があったんですか。
さながら新興宗教のようです。さてお二人も教室隅っこ組だということで、
はい、
勘違いで芸人となりまぐれで売れて天狗になりですぐボロが出て世間に相手にされなくなる彼らの没落を目の当たりにしてニヤニヤが止まらなくなってしまうでしょうか。 PS 具体例を出すと大城さんにカットされちゃいそうなので、リップの二人が思い浮かべた人々と合致していることを祈っておりますと。
いや思い浮かべる人いないですけどね。
ねえ、これがでもさ、まぐれでは当たらんよな。そのやったことのパワーがあったけど、それが長続きするかせえへんかっていうのはあると思うけど、まぐれっていうのはないと思うんですよね。天狗になってるかどうかもわからんからな。
まあでも、この一時期はやっぱりこの、まあ、なんでしょう、教室隅っこ組が、まあ珍しかったんですよ、
うんうんうん、
芸人ってみんな。
そうですよね。
でも今多分これがスタンダードで、
そうですね、
もう一周しそうじゃないですか。結局人気者が売れるっていう、う
んね、なんというかミヤゾンさんみたいな、
そうそうそうそう、
ああいうなんというか天然記念物的な、
うん、
本当のピュアのネアカ、
ネアカの
みたいな人が本当にいいですよね。加納栄光さんとか、
やっぱツイッターの動画とかでもさ、
うん、
緻密なネタ運び、うん、隅っこ組のなんか伏線張ってみたいなのって、うん、もう入らないじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
バーってみやぞんさんみたいな明るい人の方がやっぱり、
そうですよ、
入るというかさ、
コンドームを頭からかぶって、うん、鼻で膨らますっていう動画が400万回ぐらい再生されてて、うん、
びっくりしますね、
うん、
ああでもないこうでもないっていうネタをこねくり、はい回してる時間パーンで、
そうですよ、
抜かれるわけでしょ、
ふん
ふんパーンで。
ただおもろいんですよそれが。
まあでもこれができるっていうのもまた才能ですけどね。
そうですね、はい、
なんかやっぱまだ羨ましいですよね、あの辺の人は、
うん、でもね、我々のような、うん、あの人が憧れて、
はい、
陽キャの真似をするのが一番やばいからな。
そうね、
そう、それをやり始めても一番痛々しいから、うん、深夜がだってコンドームかぶって鼻でフンって言ってたらもう、うん、やめときやめときってなるから絶対
絶対割れないと思うし、俺の肺活量では、
うん、はい、
はい、
こちら、神奈川のノーミーハートさんをいただきました。
ありがとうございます。
リップのお二人さん、大城熊先生、ハイサイ。神奈川のノーミーハートですなり、
どうも。
今日は3本の収録お疲れ様、
はい、
しかしまあ金曜の夕方にお仕事が入るなんて売れっ子ですね先生半分大城さんの仕事なんですけどね。
そうですよね、
はい、金曜の夕方でもサービスなんちゃらの、 ラジコ聞いてオリヤワへの投稿をおろそかにしていたワンもワンだけど、ただ3本も収録すると、再来週にはヨボヨボになったリップを聞けるのかな、うん、とにかく収録頑張ってね。なんなら今年いっぱいの11本分投資で収録とにかく放送千葉利用ハーテツマンしたいという。
11本、9本目がやばいと思います、多分11本取ったら
ラジオマラソンやな。
ああ。
ラジマラ。
30キロ地点が一番やばい。
やばいな。でも24時間ラジオ、
うん、
とか企画であるよね。やってる人いるよね。
うんうんうんうん。
って考えたら。
まあでもそれとはまた別じゃないですか。
そうか。
24時間ラジオってなんかポップなタイトルつけられたら、うん、まあその、頑張れるというか。
はいはいはい。
それが、要は、へたれる時間も込みで面白いじゃないです
か。まあそうやな。
でも一本一本ちゃんと、
はい、
区切られたら
あパッケージしてもらったらな。
そうそうそうそう、
なるほど、うん、まあ、でっかいオードブルの中に1個ぐらい、うん、なんこれっていうのあってもええか、
はいはい、
もうちゃんと一品一品パッケージされてしまうかってことやんな。
そうそうそう、
うん、
どっから食べるかは自由ですから、
はいはいはい、
続けて聞いてる想定は捨てた方がいいかもしれないですね。
そうですね、
うん、
なるほど。まあ、そんなこんな言っている間に、
はい、
もう2本目。
ああそうですか。
はい、
あっちゅう間に
3分の2が終わろうとしてます。
いや名残惜しいね、こうなってきたらね。
そうなってくるとな。
ちなみに今日はあれですよね、僕らが琉球アスティーダさん
の
イベントに出てるんですよね、
はい、そうなんです。
この告知でもなんでもないっていう、
はい、
もう終わってるか始まってる途中かぐらいの
発言のジャンルとしては何やったやろうな今のはな。
振り返りですね。
振り返り、
なんで収録なんだっていう、
うん、
どう改めて
なんで収録なんだという類の発言であれば頭にやっとくべきやしな。
そうですよね。今からあ行きたいってなってももう
間に合わ
途中かもう終わってるかぐらいなんです。
そうなんですよね。
沖縄のねまた、うん、プロ球団が、うん、卓球ですよ、
無料で見れるんです。
そうなんです。
そのイベントをあなたは見逃したんだよっていう。何やねんそのラジオパーソナリティ、
なんというジャンルなんですか ね、はい、
はい、そんなこんなんで来週はね、
はい、
ゲストの方来ていただいております。
あ、小窓から、え、ああ、じゃもう一回何でしたっけ、ゲストどんな方でしたっけ、爆弾、
爆弾男、
爆弾男、
はい、うん、腕毛ボーボー、
一番話の聞きたい人、
あ、一番今話聞きたい、
はい、その人の名前を検索バーに入れたらスペース、あの今はっていう、
あ、活動休止って出ますけど、
はい、
それは多分バンドの方なんですよ。
うん、そうです、ね。
それバンドも活動を休止したんで。
はい、
はい、
でほんで別にこんな伏せる人も一切ないしな。ホルモンさんが来ます。ホルモン小発が来ます。
いいですね。
はい。元ビッグワン。
元ビッグワンなんですよね。
はい。
この辺聞きたいな。
ね。
はい。
ということでじゃあ来週またお楽しみにしていただければと思います。
はい。
はい、それではお時間やってまいりました。お相手したのはリップサービスの江森と
深夜でした。
さよなら。